改めまして、こんにちは。6月3日、藤原直江の日本と世界に一言。今日のお題は、イランで復興投資計画がスタートしたという話です。もうすでにイランは動き出しておりましてですね、5月31日、1日の2日間で、復興投資国際展示会が開かれたという話があるんですね。で、それがスタートで、実は今様々な分野で、イランの復興計画、投資計画がスタートしています。日本にも当然ですね、まあ、特に LNG 関係ですかね、まあ、参加してほしいということを言っておりまして、で、これ、アラビア半島との和解も出てきますから、アラブ圏一体になってきますね。だから、ものすごく大きな話になってくるわけですよ。で、この本当のポイントはですね、この後トランプたちがウォール街とシティをぶっ潰しますから、彼らに対する借金ってはっきり言って世界中で多分払わなくていいことなんじゃないかと思うんですよ。トランプ隠したままやから持ってますよね。まあ、今のアメリカ一つ取ってもこのままじゃなんかアメリカ人もね、お祭り的気分なかなかならないと思うんですね。隠したままあるはずで、The best is not yet come, not yet to come って言ってますよね。だから一番素晴らしいことはまだ来てないって言ってますよね。あれ、やっぱ隠し玉があるって意味で、それ私その特性例じゃないかと思うんですね。要するに、国際金融のシステムの連中の悪事ってまだほとんど暴かれてないじゃないですか。で、あれ一番最後に暴くと、これ金融機関っていうか、こう犯罪組織ですから、犯罪組織に対して金利を払ったり、あるいは返済をすることは、それそのまま犯罪になりますよね。当然経済制裁に対象になって犯罪になりますから、そうするとこれ民間でも、それから公的部門ももちろん国でも、これ全部特性例なんですね。で、潰れますよね。で、潰れたらシンドロ出して、まあその国内の人にも1対1で、そのシンドロを出してればいいし、外国人にはトランプが一方的に為替レート決めてね。トランプが一方的に為替レートで決めて、それを渡してやればいいわけで。だから、これおそらく隠し玉なんだと思うんですよ。ですからこの復興、イラン復興の裏側っていうのは、その金は、その新しいマネーなんじゃないかと思うんですね。同じことが実はカザフスタンでもありましてですね。カザフスタンに、あれが、プーチン行きましたよね。で、あそこにあれですよ、その、原発作るってんですね。まあ、前の先週も申しましたように、あそこはその石油ガスでたくさん出るんですが、まああれは輸出用で、国内ではソ連時代の古くて汚い石炭発電所をまだ使ってるんですね。これはなんとかせにいかんのでですね。で、まあ原発とりあえず入れようって話なんですが、その資金の8割から 85% はロシアが出すって言うんですね。でもどのように資金調達するかの話がまだ出てこないわけですよ。で、まあ今のロシアなかなか大変ですよね。こう、みんなでこう、油世界中釣り上げてみたんだけど、もうこれ、中東和平だし、それは油下がってきますよね。ガスも下がってくるわけで、そうすると、産油国が軒並み大変で、そんな新たな借金する余裕どこにあるかって話になってきますが、やっぱりニューマネーの話は全然別なんですよね。今のウォール街とシティの金ではない、ニューマネーなら全く話は変わってくるわけで、まあ、昔で言えば、世界銀行の融資みたいなやつだね。世銀融資みたいな形で、なんてことだいぶ変わってくるわけで。まあ、なんていうか、世界も原点回帰ってのかな。その、銀行とか証券から金借りるようになるのは70年代以降ですよね。それまでは公的部門が世界中の投資になってますから、多分あれ同じ形に戻すんじゃないかと思うんですね。だから、ニューマネーってやつは、アメリカとロシアが共同で管理する、まあ、そういうマネーなんだろうと思うんですね。そうすると、そこがやる投資ってことは、その、まあ投資のやり方って言いますか、見極めも全然違うはずで、まあ、すごく面白い話だと思うんですね。日本はだからイランから招かれておりますし、まあアメリカからもいろいろ招かれてますよね。トヨタが工場を作る話とかね。まあとてもいい話で、ね、来るなって言われてんじゃなくて、来てくれって言われてるわけですから、まあ金の話はね、いろいろ相談しなきゃいけないことなんだけど、まあそれは常識的なラインってありますからね。で、別に急がなきゃいいだけのことですから、急ぐとね、大体損しますけども、急がなきゃいいだけのことで、まあ、それはなんか十分まとまりうると思うんですね。ですからもうなんか、ニューマネーの投資始まってるような予感がするんですね、これね。思い出すのはイラク戦争の直前ですよね。2003年でしたっけ、あれ、アメリカがイラクに踏み込んだ。あの前は、アメリカのディープステート戦争屋がイラクを乗っ取ると。 で、戦争する前にイラクのね、民政部門、公的部門、民政部門の利権を全部あれ割り振ってたんですよ。あの時よく覚えてますよ。っていうのはですね、あるとこでこう大きなシンポジウムっていうか、そのエクシビションみたいに開いてね、例えば、イラクの石油部門はこういうふうにしようとか、コンピューターこうしようとか、通信こうしようとか、乗り物どうしようとか、いろんな業者をその、まあ、ディープステートが集めて、こんなやり方で新しいイラン作りますよって、勝手にこうなんかやってたんですよね。勝手にこうなんか、絵を描いてたんですね。で、乗り込んでって、イラク乗っ取って、それを実際に形にしようとしたわけですね。で、その様子を、マイケル・ブーアの、歌詞911っていう映画が、それ撮影してるんですよ。まあ、マイケル・メイは今どこ行っちゃったのかな。で、撮影していて、でその中でその、まあ、どっかの若い兄ちゃんがね、いや、戦争すると金儲かるんですよってニコニコしながら言ってんだよね。その様子マイケル・ムーンは歌詞911で撮っていて、それ見たやつらひでえなと思ったわけですね。まあ、その兄ちゃんどっか行っちゃいましたけどね。で、あの時は要するに、そのディープステートがイラクを乗っ取るって話でしたね。同じこと北朝鮮にもあったんですよ。あれは、そのクリントン国務長官の時代だったんじゃないかな。チャンソンテクとかいる頃でね、あれもだから北朝鮮し、アメリカのディープステート主導で、韓国、北朝鮮、それから満州、ここ一体で開発しようって話なんですね。で、韓国からパリまで列車、直通列車走らせるんだ、走らせようって話なんてなって、あれはだからまあ、とにかく北朝鮮でもイラクでも、うん、ディープステート直轄の復興投資って話でしたよね。だから両方とも潰れますよね。潰れて。でしばらくそういう話なくなってきて、まあもうとにかくウォール街とシティ巻き込んだら全部終わりだから、まあそれを排除する形の新しいシステムをトランプとプーチンで作ってきて、これできたんじゃないですかね。うん。まあ産油国だってなんだってですね、これ、ここでとにかく特性でやらないと次できませんからね。まあ、年配の方覚えてると思いますけども、第二次石油危機ってあっという間にアブロン値段が暴落したんですよ。あれよあれよという間にアブロン値段暴落して、それでその、金も暴落して、銀も暴落してですね、当時相場やってた連中だとか、それからその、油が高いからっていうんで、莫大な借金していた国なんて、軒並みデフォルトするんですね、あれ。で、それから10年間、みんなひどい目に遭うんですね、貸した方も借りた方も。特に借りた方なんかも偉いことになっちゃって、今回、今さに第二次石油危機みたいになってるんじゃないですか。もうだって戦争終わりでしょ、これ。途中誰か隠してんだろうね、ナフサとか原油とか誰か隠していて、ないないっつってですね、釣り上げてんだと思うんですね、あれね。ああ、作りあるものさ、作ってないんだと思うんですよ、あれ。でもそんなのもさ、すぐ崩壊しますよね、そんな陰謀はですね。と、大暴落ですよね。そと、本当に困るのは、その、油出してる連中がデフォルトしちゃうことで、そしたらさ、せっかくトランプ、プーチンで世界秩序を直しても、またその、デフォルトでね、この借金の方に国取られちゃって、またウォール街とシティが復権しちゃうじゃないですか。ねえ、デフォルトを取り立てに来るって取られちゃいますよね。これ必ずデフォルトっていうか特性例して借金返済止めなきゃいけませんよね。アメリカの個人もそうですよね。今もうすでに住宅価格下がり始めてますよね。で株だけ上げてるけど、まああれ最後落としちゃうつもりですから、そうすると今のアメリカの個人とか企業とか、またウォール街とか、それからシティに借金の方で取られちゃうじゃないですか。それこそこの10年やってきたトランプ革命が一瞬で水の泡ですよね。だからこれ必ずデフォルトさせる、デフォルトっていうんじゃないその特性例出して支払い免除にしないと、このトランプ革命はこれ最後でうまくいかなくなるわけですね。だからこう金融一番最後してんだと思うんですよ。これ最後に潰して、で特性例して、ああもう借金から解放されてよかったねって話が最後あるんじゃないかと思うんですね、あれ。で、まあ、個人も企業もそれから国もですね。で、9ドルと USA はもうこれで終わりにして、まあ、あとは全く新しい、まあ、現代版の世界銀行みたいな形でね、米ロが運営、アメリカとロシアが運営する世界銀行みたいな形で、まあ、公的な部分が担って、まあ、ゆっくりと確実に投資をしていこうという、復興投資をしようという、そんな算段じゃないかと思うんですね、これね。でもま、それがこう始まったっていうことはすごいと思いますよね。ワシントン DC の話でも、今日か、例のリフレクションプールと申しましてですね、ワシントン DC のリンカーンのモニュメントありますよね。 林間記念堂ってなんかモニュメントありますね。高い塔ね。あの間の四角いプールあるでしょ。まあ、沼みたいになってたんですけど、あれ全部綺麗にして、で、今日あそこなんか、下青く塗って、なんていうの、防水加工が終わったって今日なんか記事載ってましたよね。あれ担当する長官の、ページに載ってましたね。あれなんか7月4日に間に合わないとか、どこか誰か言ってたと思うんだけど、間に合いそうですね。だから、記念塔とね、それから、林間記念堂が、まあ、綺麗にその、水面に移って、沼が完全にその、掃除されて、真っ青な、まあ、空のような色が見えてくるという、まあ、綺麗な光景ですね。で、DC のあの、ユニオンステーションの前にある、まあ、汚いその、噴水も綺麗に直しちゃったですね。綺麗に片付けて、直して。まあなんか本当にあの新しいアメリカの再生ということで随分進んでおりまして、やっぱり最後借金これ特性例かけないとみんなそんなのお祝いする気にならないよな。一方でさ、ディープステートを潰してさ、結果的にね、その借金だけ残されて最後にディープステートに借金の方でさ、生活も家も何も仕事も捉えちゃってさ、だ元の木闇じゃないですか、話にならないですよね。だからそこ必ず特性やるはずなんですね。で、世界的に見ると、まあ本当にその、途上国の問題から先進国まで、みんなその、ウォール街とシティの、まあ、ね、毒牙にかかっちゃってるから、これをまあ、なくせばですね、新たな未来が始まる。ね、しかし、当座のつなぎ資金みたいなの言うから、まあここで、いわゆるなんていうの？その、まあ、その平和の配当を出せるかどうかですよね。まあ、平和の配当はあるわけですよ。平和の配当ありますから、まあ、隠し金ね、裏金を全部出しちゃえば、まあいいわけで、まあそれがどの程度あるかって話で、まあどんな順番で出てきますかね。まあ皆さん、日本は遅い遅い、日本だけ戦争に行ってるっていうふうにご覧になるかもしれませんけども、よく見てるとイスラエルにそっくりですよ。トランプが騙してるんですよ。ね、イスラエルの味方するって言って、結局イスラエルをさ、イスラエルの主張にしてさ、地べたに叩き起こしたのはトランプでしょ。日本も同じなんですよ。トランプが支持してるって言いながらね、軍艦作れとかね、何作れとか、あれ、ね、共同開発するとか言って、あれ最後叩き潰す気ですよ。ねえ、叩き潰す気で、要するに味方は近くに、敵はいる近くにですから。なんていうかね、やっぱ宇宙人の秘密の話ってすごく大きくてですね、もう今までの技術でやってらんないわけですな。要するにこの世とあの世の両方にまたがる推進機を持ってるわけですよね。この世の推進エンジンとあの世の推進エンジン両方持ってるわけですよね。こんなも出てきたら今の技術の延長線で何作ったってその話にならんわね。その他、霊的な話もそうですよね、これね。だからこう、全然その変わっちゃうわけで、やっぱなんかすっかり騙されてるんじゃないかと思うんですね。でももう心配ないですよね。あとはだから、巨大なスキャンダル一つを出せば自民党も吹っ飛んじゃうでしょ。だってみんなもうすでに傷だる連中ばっかで、もうトンチンカンが集まってやってんだから、あんなもん一つか二つ巨大なスキャンダルさ、出したらそれで終わりじゃないですか。なんか例の、パラグアイの話もね、韓国で、その、統一教会が麻薬に関与してたニュースが、韓国発で出てきましたね。あれはもう前から有名な話で、パラグアイのその、統一教会の農場にですね、その麻薬用の飛行機があるって話は前にあったでしょ。でもあれしばらくですね、話が、続報がなかったんですよ。いきなり出てきましたからね、ボンとね、おお、来たじゃないかと、いきなり本丸で来たかと。いう話でね。まあ、順番に全部やってんでしょうから。だからもう、日本のことあまり心配ないですね。最後一瞬であれ、飛んじゃうと思いますよ。皆さんだって覚えてるでしょ？リクルート事件だとかね。野村証券のその、あれ、損失補填事件だとかね。こう出てくると、一気に広がるんですね。一瞬で。特に大きいやつは。その前はロッキード事件がそうだったな。だからもうすぐね、あれ、この、なんていうの？あれ、操縦不能っていうか、アンコントロールになっちゃう政治がね。そうすると今の様子だと、やっぱり予算は上がって、で、あとだから消費減税決めて、必要な、この、なんていうの、法律作ったら、それで終わりじゃないですか。天皇の話か、女の話は先々の話でですね、とりあえずのことやれば、もうこれで大体終わりだと思うんですよね。そうするとやっぱりなんかこう、もうあと1ヶ月しかないですけどね、7月4日まで。いや、やれば十分できんじゃないですかね。で、やっぱり日本はやっぱ最後でしたね。イスラエルの方が先に行って。まあ日本最後ってのは簡単だからですよね。言ってみるとね。簡単で、 日本ひっくり返すとき、金融ひっくり返すときになるから、まあその順番ということでここになったってことで、もうとっくの昔に制圧済みだから、まあ大したディールではないということ、そういう判断じゃないかと思いますけどね。もう昔のあの、本土決戦をやったような日本人は、まあ今、そういうのいませんのでね、まあ一番簡単に、まあその降伏するということでやってんじゃないかと思いますけどね。まあでもとにかくそのアメリカのリフレクションプール、その反射するプールの方も掃除が終わりましたし、街のも随分綺麗にしましたし、で、あとはだからその、まあヨーロッパですね。ヨーロッパも NATO 終わりっていうことで世論がほぼ浸透したんじゃないですか。NATO をこけるとおそらくユーロとか、それからその EU もですね、今のままじゃ続かないと思いますよね。うん、加盟国も変わってくるでしょうしね、今のままじゃおそらく続かなくて、まあ私たちはいつもひそひそ話しながら、あの物事決めるんだけど、要するに今のまあ、ユーロというかヨーロッパは、改めてロシアと手打ちをしないと、多分何もできない状況だと思うんですよね。もうアメリカもヨーロッパから帰っちゃいますから、最終的にロシアと手打ちをして、ロシアと取引をして、まあ、相互依存関係の中でもう一回生きていくと。で、その、まあ、東ヨーロッパ含めてね、ヨーロッパにいたアメリカ戦争や勢力は、あの、絞り出しちゃう。あの、西側と東は、ロシア側とヨーロッパ側から、こう、絞って、戦争や勢力は両方から絞り出しちゃうという、そんな話じゃないかと思うんですね。ウクライナ敗戦が決まれば、もうそれ一瞬ですよね。音を立って逃げ出すわけで、だしみんな犯罪者ですから。イスラエルもそうだね。イスラエル、いよいよ敗戦ということになったら、世界中のシオニスト終わりで、アメリカも全部こう解放されますね。だからやっぱりこれ、7月4日までやるんじゃないですかね。相当慌ただしいと思いますけどね。これをわざわざ伸ばす理由はないと思うんですね。もう実際にはこれ、処分が終わってるわけですから、実際にはもう、蹴りのついた話なんでね。で、だから結構慌ただしく、バタバタとやるつもりじゃないんでしょうかね。で、あととにかく新しい金融については、この間、FRB の議長が新しくなりましたよね。それ待ってたからね、トランプがね、新しい金融システムで、その、まあ、不正をね、なくすっていう大統領令と、イノベーションを入れるっていう大統領令、二つ出しましたよね。あれもだからブロックチェーンにして、その、悪党の口座は、ね、100% こう、あの、排除して、で、ブロックチェーン技術を使って、さらに高度な、まあ、デジタル金融を進めていこうという、まあ、そういう話で、まあ、今度の FRB 議長はトランプが任命した人ですから、まあ、彼がやるんでしょうね。そうするともう、中央銀行の、ね、その、なんていうの、公開市場操作だとか、あるいはなんかその金融政策って実際はもう全然意味がないわけね。だって、ウォール街とシティやめときゃね、それ全然関係ないでしょ、はっきり言ってね。要するに、金融の世界も、ものと同じになるわけですな。フォートノックスの現物の、あれ、なんか監査もやろうってまた話出てますよね。トランプ言い出しましたよね。おそらくもう取り返したんだと思うんですね。もうそのニューヨーク連銀から取り返して、世界中から取り返して、バチカンからもスイスからも取り返して、まあ、全部もう金戻ってんだと思いますね。この金があるから、まあこれで金本位制できるよっていう話、いよいよ最後するんだと思うんですね。で、今までこう盗まれた話でも全部出してきて、まあ、盗んだやつは全部こう追い出しちゃうと、アメリカから追放しちゃうと。まあ、そういうことだと思います。適正戦闘員っていうことは追放するっていうことと同じですからね。まあ、そんな風にしていくんだろうと思います。で、びっくりしたのはそのグアンタナモでですね、ラテンアメリカ、中流、アメリカ軍の最高司令官と、それからキューバ軍の総参謀長兼第一副所長が会談してんですよ。ニュースになってます。ニュースになってますよ。グアンタナモの基地の中で会談してんですよ、あれ。おー、これはもう本当に、キューバについては軍事的にケリがついたなと思いますね。手打ちをしたんでしょう。ねえ、アメリカ軍とキューバ軍内で手打ちをして。まあ、当然上はね、政治同士やってるけども。まあカストロの弟のことはどうなのかわかりませんけどね。まあアメリカに引き渡すのかどうなのか、まあ引き渡すんじゃないかと思うんだけども。まあそういう形で、とりあえず、ケリもついたようでありますし、まあなんか本当、世界中一巡りして、で日本はだからあとね、この張り子の虎みたいな一瞬で終わると思いますから、そんな心配いらないと思うんですよね。まあとりあえず、本当ここまで来ましたですね。まあ随分ね、本当時間かかって10年かかりましたけど、まあ10年真面目にやりゃですね、ここまで掃除できるのかなと本当、しみじみと思いますね。 とにかくもう復興投資、新しい時代のね、投資の時代に入っておりますから、皆さん頭を切り替えてね、前に向けていただいたらよろしいかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、イランで、復興投資計画がスタートしたということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。